おはようございます。フォレスト出版編集部の寺崎です。本日はですね、最近ちょっと考えさせられたことがありまして、それを、そのままお話ししようかなと思ってるんですけど、テーマはですね、問いということです。問いっていうふうにね、そんな言葉を聞くとなんか、哲学っぽくて抽象的に聞こえるってかもしれないんですけれども、本日お話しする内容はですね、仕事でも日常でも結構リアルに聞いてくる話だと思ってます。ちょっと長くなっちゃうかもしれないんですけども、最後までお付き合いいただけると嬉しいです。では、行ってみたいと思うんですけども、まず最初に、一つ、問いかけをします。それはですね、情報はもはや希少ではないなんていうね、最近そんな言葉をよく耳にしませんでしょうか。まあこれね、確かにそうなんですよね。例えばもうチャット GPT とかジェミニとかね、に聞けばもう答えは、ほぼすぐ出てくるし、クロードにいたの、クロードコアークなんかでもね、出てくると思うんですけど、あの辺がもう立派なレポートとかがね、もうすぐに完成したり、します。で、まあ専門知識っていうのもね、かつては、大学とか、まあそういった、あるいはね、専門の業界ってものにいなければ手に入らなかったっていうものが、今やもうそういった検索一つで手に入るという時代になっているわけです。ただ、それでもなお、アウトプットの差っていうのは結構縮まってないように思うんですよね。で、これむしろ広がってるんじゃないかっていうような気もする時があります。というのが、まあこの編集者というね、仕事をしていて、それをすごく感じることが、稀にあります。例えば、まあ同じようなテーマを使っても、すごい目が覚めるような企画が思いつく人と、凡庸な企画しか出てこない人っていうのがいるわけですよね。まあ、これ与えられた情報とか置かれている環境っていうのが全く同じなのに、なんでアウトプットにこんな圧倒的な差が生まれるのかという、これは何なんだろうかなっていうね、そういう疑問がずっと、頭の片隅にあったんですけども、それに関してちょうどタイムリーに刺さる投稿を読みまして、それが次のチャプターにつながっていきます。はい。で、この問いの、問いということをね、考えるヒントになったのが、クリエイティブディレクターの三浦貴大さんっていうね、方が、X に投稿していた文章があって、このタイトルが、AI の時代に生き残るためのたった一つの冴えたやり方、あるいはゼロ次情報を手に入れろっていうね。まあ、なかなかパンチのあるタイトルなんですけど、まあ、これリンク貼っときますけども、これ内容をざっくり言うとですね、AI の時代に生き残るのは、ゼロ次情報が集まる第一人者だという内容なんですよね。で、このゼロ次情報ってね、何かというと、まあ、よく一次情報とか二次情報っていう言い方をすると思うんですけど、まあ、で、本当は、一次情報を持っているものが強いなんていうふうにね、まあ、これまでは言われてきたわけですけれども、もはや、一次情報より以前の、まだ言語化すらされていない情報っていうことだと思うんですよね。このゼロ次情報っていうのは。まあ、ゼロ段階の情報っていう意味ですね。で、これ例えば、まあ、これは、三浦さんの投稿に書かれた内容なんですけど、永田町を長年歩き続けた記者だけが知る政治家の本音とかね、あるいは信頼された投資家だけに漏らされる、CEO の不安。まあ、信頼された人にだけ漏らされる投資家の、あ、信頼された投資家か。投資家にだけ漏らされる CEO の不安とか、まあ、こういったね、こういった情報っていうのは、インターネットの中には絶対に転がっていないと。だから AI には、絶対に取れない。だから価値があるという話なんですよね。で、これすごい鋭い指摘で、まあ、なるほどなーというふうにね、思ったんです。で、同時に一つね、疑問が思い込みました。仮にこのゼロ次情報っていうものを手に入れたとして、それを活かせる人と活かせない人っていうのがいるんじゃないかなと思うわけですよね。で、その差は何が生み出すのかっていうことです。で、ここで思い出したのが、アインシュタインの言葉として広く知られている一文なんですけれども、これね、出典は定かではないんですが、こういう、日本語に直すとこういう言葉です。もし1時間で問題を解かなければならないとしたら、55分を問いに立てることに使い、5分を解決策に使うと。いう、言葉なんですけれども、これ、何が言いたかというと、多分ね、全体の9割以上問いに使えっていうことなんですよね。まあ、これは、まあ、時間配分の話、単なる時間配分の話じゃなくって、良い問いが立った瞬間、答えはほぼ見えているということを言いたいんじゃないかと思うわけです。つまり、問いの精度が回答の質を決める。 で、逆に言えば問いが曖昧なままでは、どれだけ情報を集めても、どれだけ AI 使っても、アウトプットは凡庸になってしまうっていうことだと思います。で、まあ、このね、情報が溢れるこの時代、まあ、AI に聞けば何でもすぐ分かってしまう時代っていうのは、本当に希少なのは、実は答えじゃなくって、問いなんじゃないかっていうね。で、良い問いっていうものを持ってる人は、同じ情報から別の景色を見ることができるわけですね。だから、同じニュースを読んでも、同じね、ポッドキャストを聞いても、同じ本を読んでもね、引き出してくるものっていうのが、根本的に違ってくる。で、それは、実はセンスや才能じゃないっていうことになると、では何が違うのかっていうことなんですけども、ここで最近読んでる本が頭に浮かびましてですね、これが、めちゃくちゃヒットになったんです。そのことについてチャプター、次のチャプターでお話します。はい。で、ここで一冊の本が登場するんですけれども、何かというとですね、藤原宏の特殊講義というね、副題が非言語マーケティングという集英社さんから出てる本なんですけど、今日はですね、今週末にこの本を読んで、おーとなってね、まあ、ちょっと興奮気味にノートを記事を書いて、まあ、そのままこのボイシーも撮ってるという流れなんですけど、藤原宏さんといえば、まあ、ご存知の方多いと思うんですけども、裏原宿というね、そういうカルチャーを作った人物として、語られることが多いんですけれども、まあ、80年代から90年代、また2000年前半ぐらいまでですかね。まあ、そういった時代に青春を過ごしたなんていう方にはね、永遠のカリスマなんじゃないかなと思います。で、ただ、実はね、正直に言うとね、私これまでね、藤原さんがなんでそんなにすごいのかっていうのがね、よくわからなかったんですよね。でも、最近ね、ようやくはっきりと分かってきた気がします。で、この本をね、読んでさらに確信に至ったっていう感じです。つまりね、藤原宏さんの凄みっていうのは一見して分かりにくいんですけど、まあ、派手な主張するわけでもないし、何かをすごいね、打ち立てて、こう、ダーンと断定するわけでもないっていうことなんだけど、でも30年以上、こう、時代を作り続けているっていうことにあるんですが、よくよくこれね、観察すると見えてくるものがあるんですよ。それが、私思うにですね、底なしの好奇心と、プラス、フラットな視線、目線、フラットな視線っていうのがね、あるんじゃないかなと思いました。ね、例えばね、思い込みを持ち込まないとか、常識で物事を見ないっていうね、そういう態度ですよね。だからファッションも音楽も食も、もうそういったね、あらゆることをね、ジャンルの権威とか文脈から切り離して、自分の目で見ようっていう、そういう態度っていうのが感じられます。で、本の中にも、こういう説があってですね。まあ、もともと藤原さんっていうのはパンクカルチャーからね、この出発点がある方なんですけども、それについて書いている一節が、パンクであり続けるのではなく、通り過ぎて他のものにどんどん行けっていうのが、そもそものパンクの考え方だったんじゃないかなと思うんですっていうふうなことが書いてあるんですけど、まあこれなんかね、まさにね、藤原宏さんの態度そのものだというふうに感じていて、まあ何かの信者にね、ずっとなって、こう、ずっとそれを追いかけるんじゃなくて、常にそこを通り過ぎて、次へ行く、次へ行くっていうね、いう感じですよね。で、まあ藤原さんがね、参加してるポッドキャストで、バッドファーマシーっていうね、番組があるんです。これもね、めちゃくちゃ面白くてですね、僕は最近遡ってば、ヘビロテで聞いてるんですけど、まあ、これを聞くとですね、そういった態度が日常レベルで実践されているっていうのがね、よくわかります。はい。で、このリンクも貼っときますので、興味ある方聞いてみていただきたいんですが、ね、これはラッパーのタイタンさんっていう方と、映像ディレクター、プロデューサーか、演出家の、元テレ東の上出良平さんっていうね、方と3人の番組なんだけど、もうね、本当に話題の射程が広くてですね、パンクの話から始まって、ヒップホップと承認欲求の構造とか、量子力学とかね、差し入れ文化のバッドとかね、それこそもうカルチャーの話かと思えば、日常の細部の話に行ったり、また政治の話かと思えば、ものづくりの哲学なんていう形で、こうね、話題がどんどん滑らかに移動していくんですよね。で、これって、で、雑多とかね、雑食っていう風なことって片付けられがちですけど、これ実はね、あらゆることを同じ水平線で見てるってことだと思うんですよね。だから、もうすごい事情の大きいこととか、本当に些細な日常的な小さいことを、あらかじめこう優劣をつけてないっていうね。だから、まあ、どこに面白さが潜んでいるかわからないっていうから、わからないから、等しく関心を向けるというね。その態度こそが、まあ、こう人がスッとこう素通りしてしまうところに、あれっていうね、その問いを見出す力っていうのを生んでるんじゃないかなというふうに思うわけです。 だから世界中の人が、こう、藤原宏はどう考えてるんだろうっていうね、ことを知りたくなる。この本のあの、裏帯に、あ、裏帯というか、帯か、帯のメインのコピーはね、世界の大企業はなぜ藤原宏を求めるのかっていうね、いうふうにメインコピーあるんですけど、まさにこんな感じです。というわけで、まあ、ここまでね、ちょっと長々と藤原宏さんの話をしてきたんですけども、最初に紹介した三浦さんの話と実はね、ここが繋がってくるかなと思ってます。それについて次のチャプターでまとめます。はい。ここで一旦三浦貴大さんの冒頭の話に戻るんですけれども、彼が言うのもね、ゼロ次情報が集まる第一人者になるには、知ることと知られることの両方が必要だというふうにね、言ってます。まあ、つまり自分が知ることも大事なんだけど、その自分が知っていることっていうことの、存在を世に知らしめるというね、世に知らしめることでまた知ることができるというような、まあそういう循環があるよっていうような話なんだけど、まあこれはね、個人の戦略として非常に明快でね、正しいなというふうに思うんですけども、ただ、ここで一つ、付け加えたいなっていうのが、まあどんなにね、すごいゼロ次情報を得てしても、問いの質っていうものが低ければ活かしきれないんじゃないかなということなんですよね。うん、例えばさっきね、出てきたその永田町の記者、例えば、永田町の記者さんの場合、まあ、ある政治家の本音を聞けたというふうになった時に、でもこれは一大スクープだなんていうね、そういう問いしか持ってなければ、書けるのはスクープ記事一本だけなんだけど、一方で、この発言は、日本の少子化対策の構造とどう関係するのかとかね、まあ、公に言ってるこの政治家さんが言ってることと違うこの本音っていうのは、何が背景にあるのかっていうようなね、そういう問いを持ってれば、同じ情報から、この深さの違う記事が何本も売られるかもしれないっていうね、ことなんですよね。まあ、その逆もしかりで、問いの質が高い人っていうのは、ゼロ次情報を持ってなくても、もしかしたら一次情報とか二次情報からでも人と違うアウトプットが出せる可能性があると思うんですよね。だから誰もが同じ記事を読んでると。でもそこに誰も気づかなかった接続を見つけてしまうというか、まあこれは情報の差じゃなくって問いの差なんじゃないかっていうのが仮説です。まあ、つまりこの三浦さんがね、おっしゃるこのゼロ次情報のアクセスっていう外側の条件だけじゃなくって、例えば藤原宏さんのようなフラットな目線と、こう、底なしの好奇心みたいなね、そういう内側の条件も必要になって、両方揃って初めて機能するんじゃないかというふうに思うわけです。じゃあ、その内側の条件、つまりその問いの質っていうのは、そもそも高められるものなのかということがね、最後、疑問ですよね。最後にそのチャプターで、話をして終わります。はい。では、じゃあ最後、その問いの質をどう上げるかという話なんですけれども、まあ、これはですね、まあ、現時点の、まあ、仮説ですけど、一言で言うと、まあ、態度を変えることなんじゃないかと思いました。これは藤原宏さんのこの本を読んでね、改めて思ったんですけど、まあ、つまり物事に対する態度ですね。もっと大げさに言うと、まあ、世界との接し方みたいなね、ことなんじゃないかなと思うんですけども、それは具体的に2つあって、1つ目は、やっぱり好奇心のこの射程を広げることですよね。自分の専門とかね、自分が関心のあること、好きなことっていうことの外側にあるっていうものを意識的に取り込むと。例えば、まあ、ファッションが好きな編集者、まあ、文学が好きな編集者が量子力学の本を読むとか、あるいは、AI のエンジニアさんが、能の舞台を見に行くとかね。まあ、一見もう完全に無関係に見えるかもしれないんだけど、ある日突然その両者が接続して思いつかなかった、誰も思いつかなかった問いになるなんていうことがあるかもしれないと。で、二つ目は、その思い込みを疑う習慣を持つってことなんじゃないかなと思います。で、これはね、こういうものだなんていうね、そういう前提を一旦ちょっと外してみる。なぜそうなってんだろうか、本当にそうなのっていう、その問いをね、持てる人っていうのは、その常識の裏側に隠れているものを見つけられるかもしれませんよね。この、だから藤原宏さんがこう、一見すると分かりにくい凄みっていうのを持っているのは、こういった態度を30年以上こう続けてきた結果じゃないかというのが、今の私の仮説です。だからこそこう、還暦を迎えてなお、これでね、なお、旺盛なアウトプットで時代を作り続けているなんていうね、いうのは、問いを立て続けているからじゃないかなというふうに思うわけです。まあ、情報が溢れて AI がね、答えを出してくれる時代。そんな時代にやっぱり残された、人間に残された最後の優位性っていうのは、やっぱり問いを立てること、ということなんじゃないかなというふうに思った次第です。 はい、今ね、お店の皆さん、今どんな問いを、抱えていらっしゃるでしょうか。今日の話はね、ノートにも、同じような話書きましたので、気になった方は、リンクを貼っておきますので、ご覧になってみてください。ということで、本日も最後までお聞きいただきまして、ありがとうございました。また来週火曜日にお会いしましょう。